じゃあ最後にこうマリアさん、なんかこう今引っ越しですごい大変なんで、この辺りちょっと先輩どうだったか聞いてみたいなとか、就職したら音楽どうしてますかとか聞いてみたいなとか、なんかあったらぜひぜひ、悩み相談でも、これから私はこうしますっていう宣言でもいいので何か話していただけますか。
いや、そうですね、もう本当に不安しかないですね今のところ。で、新生活は初めて、その今はおばあちゃんと一緒に住んでるので、その、おばあちゃんが当たり前ですけどいない暮らしになって、でなんかこう自分で生活をしていくのと仕事を両立していけるのかなっていうのがすごく不安です。でもお仕事とかなんかね、どれくらいの時間に帰ってこれるかも分かんないし、本当慣れるまでは本当に大変だと思うので、すごいストレスを多分溜め込みやすい体質なんですよ。だからちょっとそこら辺を先輩方にどういうふうにこう仕事の環境に慣れていってというところをぜひお聞きしたいです。
どんじゃさんが今実家からなんですか、通ってるのは。
はい、実家から通ってます。
一人暮らしではないけれど、どんなアドバイスとか、
アドバイス、そうですね、僕個人的にマリアと連絡をちょこちょこ取ってて、卒論どうだとか言って、やばいです、どうぞやばいですなんていうこと多々あった時にいつも言うんですけど、一回休めって言うんですよね、絶対。その、遊ぶ時は遊ばなあかんよっていつも言うんですけど、多分マリアの性格からして、多分不安なんだよね、その遊んでる時も。
そうですね、この遊びに集中できないんですよ。やらなきゃいけないことを置いといて、遊んでる自分が、ああ、ダメだ、ダメだってなってしまうんです
ね。もう遊ぶときは遊んで、やるときはやるってメリハリつけんと多分持たないと思うから、そこはメリハリつけた方がいいかなっていうのはいつも言ってるけど、僕もその気持ちすごいわかるから、本当に遊ぶときは遊ぶし、やるときはやるっていうふうに区切るのがいいかなと思います。じゃあ浜さんからもっといいアドバイスもらえると思うので、浜ちゃんお願いしますね。
ハードルを上げないでほしいんですけど。なんだろうね、もうね、皆さんご存知の通り大真面目さんなので。
いや、
すごい頑張り続ける人だとは思うんですけど、好きなことはどんな形であれやって続けた方がいいかなとは思いました。僕が働いてそう感じたところが元ですけど、好きなものを続ける、これも難しいことではあるかなとは思うけど、どんな形であれちょっとずつ、思い出した時にも続けていくっていうことと、さっきそのやらなきゃいけないことを置いといてやってる自分がっていうのを言ってたけど、そういう気持ちになったとしても、一回仕事のコミュニティから外れるとか、前関わってた仲いい人たちと話すとか、そういう時間が結構僕は後ろめたい気持ち、やらなきゃいけないことがあるのにっていう時も僕もあったけど、それを遊ぶのを通してまた違う気持ちで仕事に行けるっていうことが何回かあったから、どんな気持ちでもそういう違った気分転換じゃないけど、気分転換になるかどうか分かんないけど、違うことをやってみるっていうのが別に全然悪いことではないんだよっていうのは、自分がこの1年すごい思った実体験としてあったことなんで、それは言いたいかなと、伝えたいかなと思いました。こんなんでどうでしょうか、どんさん、ゆずるさん、ゆずぴ。
どんちゃんさんが感動して固まってしまいましたね。
山なんでね、電波届きづらいとは思うんですけど。
かなさんとかですか。
いや、でも本当にお二人がおっしゃってた通り、遊ぶのは大事だと思いますよ。遊んで違う角度から仕事を見れるかもしれないし、視点の移動って大事じゃないですか。何を言ってんだ。こ こういう風になっちゃうじゃないですか、疲れてる時、ストレス溜まってる時って。でこっちに一回、こっちに来ることで、こっちから、あ、この角度で見ればよかったのかって。だからラジオで身振り手振りで話すなって話です。いや、本当に、あと、ね、よく寝ることは大事です。20代のうちってよく寝ないじゃないですか、特になんか25歳、6歳ぐらいまで多分寝ないんですけど、寝ないとダメです。すぐに機嫌が悪くなります。
ゆうたさん、何か、この4月みたいな感じにいつも思うこととかアドバイスとかありますか？
いやー、でもどうでしょうね。特に日本に帰ってきてからは、このコロナ以前も在宅勤務の仕事してたので、うん、本当に家に出る時間とか帰ってくる時間とかあんまり気にしなくていい仕事なので、なんか特にこう身のあることを言えるわけじゃないんですけど、まあでもよく寝ることは確かに大事で、大事は大事です。在宅勤務でも、まあ働き方とか職種にはよるんですけど、僕のやつは仕事が振られてくるまでたまにラグがある、そのイギリスの本社とかそのやり取りがあるので時間の差があったりするので、そういう時にこう隙あらば寝てたりすると、まあ割といざ仕事が来て締め切りが決まってみたいな時にバーンと働けるみたいなのがあることはありました。まあそれでも仕事の種類によるんで難しいんですけど、そういう隙を見て寝るっていうのは大事なスキルです、実は多分、
うん、隙を見てどこでも寝れるができたらすごいですね。人生どこでもやっていける感じ。でも私は思うの、締め切りがある方がありがたい場合もあると思うんですよね。仕事って全部締め切りなかったら永遠に苦しまないといけないので、卒論の話もそうだけど、なんか一応区切りがあって、ここまででできる範囲のことをやるって言って、できなかったことはちょっと意識しておくとか、頭の片隅に置いて忘れるみたいな、そういうことの繰り返しで、締め切りっていつも嫌だなと思うんだけど、一方で自分の性格としてもあった方がありがたいなって、そこを区切りに、ちょっと区切りながら続けていくって、忘れない、片隅に忘れないっていう、そういうのがあったら絶対なんか自分にやったことはつながっていくし、あと一つは、一人ではできないことっていうことの発見ってすごいなって思うんですね。遥かなしを始めた時もそうだったんだけど、一人でできない、できることすごい限られているから、なんかみんなに声かけたり、一緒にできたり、ありがたいなと思えたりするので、できないことをなんかネガティブに考えるだけじゃなくて、できなかったからこう一緒に考えられたみたいなことが多分いっぱいあると思う。そう思うと、なんかマイナスだったり難しいことっていうのは、なんか長い目で見るとプラスにも、プラスっていうか多面的になりうるなっていう、多角的になりうるなと思いますね。うん、どんちゃんさんが戻ってきましたけども、さっきの浜ちゃんさんのに感動して、ちょっと固まってしまいますね。カナさん手を挙げてます。はい
はい、ちょっとサプライズでですね、サプライズで浜ちゃんさんとドンちゃんさんからマリアさんに曲を送る曲を選んでいただいて、ドンちゃんさん固まってるの大丈夫？あ、いた。なのでということなので、ちょっとサプライズ、マリアさんへプレゼントということで、まずじゃあ浜ちゃんさんからお願いします。
ですね、まず曲名はフラッグを立てろっていう曲で、これユキさんの曲なんですけど、まあさっきの話にちょっとつながってくるんですけど、すごく頑張り屋さんで、遊べよって言ってもすごい気持ちの中でモヤモヤを抱えながら頑張る人だと思ったので、 そうなんですよ。できればこの曲あんまり聴いてほしくなくて、うん、っていうのもね、あのすごい頑張るから、そのなんか励まし、いいんだよ別に遊んでもいいんだよとか休んでもいいんだよっていう曲を送ってもモヤモヤするだろうなと思って、まあ聞いた時にそのもう一頑張りできそうな曲っていうテーマで選びました、うん、なんであんまりそういうのを聞く機会がないぐらいで過ごしてくれればいいかなとは思って選んだんですけど、うん、まあすごく頑張れる曲になってるので僕は元気をもらってますこれで
いろんな思いを込めて、
うん、
マリアさんへ送る曲ということで、
そうですね、
ありがとうございます
僕に忘れましたけど睡眠も大事だし、あの食べるのもすごく大事だと思います、うん、っていうのをさっき忘れました
食べる
以上です、ここからは、
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
どんちゃんさんどうですか、
レベル上げますねですね、僕がプレゼントする曲はですね、ビギンの笑顔のまんまという曲をお勧めしようかなと思います。でやっぱり笑顔っていうのはやっぱり元気が出るし元気にされるものだと僕は思っているので、僕はどんな時でも、まあ、ニコニコしてマニア若い変な後輩に無茶振りをしてそれを実行してハハハハみたいな感じだったりボケたり突っ込んだり、やっぱり笑顔からみんなが元気になればいいし、僕もそれで笑顔になってくれるみんなから元気をもらっているので、まあ、それを忘れないようにしてこれから待っていただければいいかなと思います。で浜さんと同じようにちょっと1個言い忘れたのが、まあ、交通安全には気をつけてねっていうことを1個添えてプレゼントとしたいと思います。頑張ってね。
ありがとうございますすごいどんちゃんさんに似合う曲やなと思います
交通安全に気をつけてもどんちゃんさんかららしいコメントですね
はい、
ということで、はい、気をつけて。何かじゃあ最後マリアさんから一言。
いやこんなサプライズがあるとは思ってなくて、ちょっとリアクションも薄めでなんか申し訳なかったんですけどでもあの頼りがいのある先輩方に囲まれておりますので、春からはよく食べてよく寝てよく遊んで、まあ、それなりに頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。
はい、ちょっとまたいただいたのに一つ、なおちゃんから突然 LINE が参りまして、あのなおちゃんからも送る曲、マリアさんへ送る曲というのを今 LINE で届いたのでちょっと読みたいと思います。はい、なおちゃんからはですね、クリープハイプのしおりでお願いいたします。でマリアさんへの一言で、グッピーのお世話のお仕事を誘ってくださったおかげでマリアさんとなくとより仲良くなれたことが本当に嬉しかったです。卒業してもまたどこかで会いましょうねということです。
いや泣いちゃいますねこれ本当に嬉しいです。
はいです、
ありがとうございます。
はい、体に気をつけて頑張ってください。皆さんもね頑張ってくださいっていうか体に気をつけてくださいなんですけど、
では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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 はい、今日は始まりの応援トークでした。かなさんありがとうございます。そしてハルカナショーの中部支部のマリアさん、ハマちゃんさん、ドンちゃんさん、これからもよろしくローカルな声をお送りください。そしてナオちゃんさん、メッセージありがとうございました。今日お届けした曲はクリープハイプしおり、そしてユキのフラッグを立てろ、ビギンの笑顔のままでした。皆さんにも曲とメッセージが届いたでしょうか。そして最後にワシントン DC のタマキさんからのメールを紹介します。玉木さんからです。今週が遥かなショーの11年目の始まり、とても感慨深いです。そして先週末には桜が満開、ワシントン DC 内で、見どころを巡回してきましたので画像をシェアします。後で遥かなショーのポッドキャストにアップしますね。今週は雨が降ったりして散り始めたようですが、 来年のお花見計画も可能と思うと楽しいですね。そうですね、来年はもっとゆっくり花見が、人数でも楽しめたらいいなと思います。で、送っていただいたのがワシントン DC の桜の名所タイダールベースン。ここは1912年日本から送られた桜が池の周囲に沿って植樹してあり、どこを歩いても桜が見えます。ということで写真をアップしておきます。遥かな章、日米をオンラインでつないで10年前に始まって、そしてトムさん、玉木さん、リュウタさん、辻野さん、立石さん、より若手のかなさん、渡るさん、と各地の遥かな章のメンバーをつなぎながら、つながりながら、その時々のゲストを迎えてゆっくり、続けていきましたし、これからも続けていきたいと思います。リスナーの皆さんもぜひまたトークにもご参加ください。アーバナシャンペン、今週は最低気温がマイナスになったり、寒暖の差が大きすぎて体調を崩している人もいるかもしれません。週末はどっかゆっくり過ごせますように。来週またいつもの時間に遥かな章でお会いできますように。それぞれの場所でマスク、手洗い、消毒、うがい、換気、そして笑いも忘れず。では WRF ユーザーのオープンフォロムポテトシャンペンコミュニティミュージックスペース、ゾーゾースピーカーズ&ドゥーズ WRF ユーザーのオープンフォロムポテトシャンペン。Thank you very much for listening.